おはようございます。ゴールデンウィークのこの狭間のような、日ですけれども、こうして、どっかに行ってしまわれないで集会を守ってくださって本当に感謝です。また配信で今日参加しますってご連絡いただいた姉妹たちも何人かいらっしゃって、そういう方々にも、配信を通して感謝をしたいと思います。本当に御言葉を取り継ぐ者にとっては本当に励まされる、時です。今日は、イザヤ書の39章を開いて、いくんですけれども、前にイザヤ書が始まった時にイザヤ書はちょうど39章で一つのこう山というのかが終わりまして、そしてその後また残りの、ところはまた違ったテーマで、書かれているってことを聞いたと思います。イザヤ書は聖書全巻と同じ66章までありまして、旧約聖書39巻、新約聖書27巻のと同じようにこう39章で一つの山を終えて40章に入っていきます。今日は39章を読みますけれども、こう順番にこう安藤先生と、この安藤先生が授業があるときは順番にこう来ますけれども、あ、ここかって私はちょっと思ってしまいました。なんでそう思っちゃったのかは後でお話ししたいと思いますけれども、39章の1節から8節までを皆さんと交互に、お読みしたいと思います。と、私が奇数節を読みますので、皆様は偶数節をお願いいたします。イザヤ書39章。その頃、バルアダンの子バビロンの王メロダク・バルアダンは使者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが元気になったと聞いたからである。預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。また、あなたが産むあなた自身の息子たちの中には、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。はい、ありがとうございます。ではお祈りいたします。天の父なる神様、今日もイザヤ書を学ぼうとしています。どうぞ私たちの心にあなたの霊を注いでくださって、御言葉を正しく受け止め、またそれに応えていくことができますように助けてください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、前回も申したんですけれども、他の場所にも同じ記事が 記されています。今回のところも第二列王記の20章や第二歴代史の32章に書かれています。ほとんど同じですけれども、少しだけこう書き方が違ったりもしますので、また後で読んでいただけたらと思います。で、今日の39章は、ヒゼキヤ王が主に癒していただいた時に油断して滅亡の種をまくというちょっと恐ろしい題なんですけれども、ヒゼキヤ王が38章では、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていたというところから、始まります。で、アッシリアとのこの戦いっていうんでしょうか、攻められている状況の中で、センナケリブは息子たちに、やられてしまうというか、代替わりがあるようなところが、37章までで読みまして、で、本当に神様がヒゼキヤを守ってくださったということが分かりました。で、38章39章とヒゼキヤが病気になってで治ってっていう、そのところを学ぶんですけれども、実は調べてみましたら、38章39章っていうのはこの36章37章ですかね、このアッシリアのとの攻防のところよりも前に起きた出来事なんだそうです。で、私はその頃って書いてあるので、この37章の出来事があった後に同じような頃にっていうふうに読んでいたんですけれども、こう調べる中で、実はこの40章、さっきも申しましたけれども40章からはイスラエルの回復についての、予言がこう始まっていく、この切れ目があ るわけなんですね。切れ目なわけですね。で、そこにこの、38章39章っていうものを編集って言ったら 変ですけれども入れて、そして40章につなげているところ、特にバビロンに捕囚になるというこの予言が含まれているこの38章39章がここの最後に入れられているということが分かりまして、一応そのことをお伝えしたいと、思います。で、ヒゼキヤが39章では癒されて、そして、バビロンの王メロダク・バルアダンが使者を使わして、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けたという場面から、始まります。ヒゼキヤが病気だったけれども元気になったと聞いたからであるとありまして、で、38章の初めには、死にかかっていたとヒゼキヤの状況を書いてありますので、どのくらいこの情報が各国に伝わっていたかは分かりませんけれども、こうだいぶ悪いらしいというような状況が伝わっていたとするならば、そこからこう回復したっていうのは大変な驚きで、今のように救命が発達しているわけではありませんし、大変な驚きでバビロンの、王としてもぜひにこの関わりを持ちたいというふうに思ったのではないかと、いうことです。で、アッシリアという国が大変大きく、この頃力を勢力を持っていましたので、安藤先生もこの一番の一番に新興国バビロンって書いてありますけれども、バビロンは次をこう狙っていたわけですから、アッシリアを共同で倒す、国々を探していましたので、この時こうヒゼキヤに対して同じような気持ちでこうアッシリアに対抗してほしいと思って声をかけたのではないかというふうに思います。で、この時に一つの事件が起きるわけですけれども、さっき第 2列を第二歴代史にもありますと言いましたが、第二歴代史の32章をちょっと開いて、いただきたいんです。第二歴代史32章は旧約聖書の806ページに、あるんですけれども、そこで、この32章の25節に、ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせたので、彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下ったというふうに書かれているんですね。病気が治った時にそのように心を高ぶらせたというような記事があります。でそして、ですからこの、高ぶったこの気持ちっていうのが今これから読む39章のヒゼキヤの気持ちというのがわかるんですけれども、そして31節をお読みします。第二歴代史32章の31節です。ただしバビロンの首長たちがこの地に示された印について調べるために彼のもとに使節を使わしたとき、神は彼を試みてその心にあることすべてを知ろうとして彼を捨て置かれた、とあります。バビロンの首長たちが、使者を使わして手紙と贈り物を持って、ヒゼキヤのところに来たのはヒゼキヤの様子、またイスラエルの様子をこう調べたかったということですね。そして神様はヒゼキヤのことをこうその時こう守ってしまわないで、どういうふうにするのかというふうに、思われていたんだなということがわかります。でそして、このそうですね、ヒゼキヤは1番の2番ですね。ヒゼキヤはユダのすべてを使者たちに示してしまったということが書かれています。2節にある通りです。ヒゼキヤは彼らを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは、一つもなかったということで、何日かかったんだろうとか思ったりもしますけれども、すべてをこう、見せてしまったということなんですね。で、安藤先生がここにレジュメに書いて、おられるんですけれども、死の病から生還したヒゼキヤは心を許し、国中の武具や資産、宝物、神殿のすべてを使者に披露した。同盟と言えないまでも帝国アッシリアに屈しない国同士の親しみを感じ、遠い国、遠国だからと心を許したんだろうというふうに書いてあります。しかしですね、このヒゼキヤはこれからバビロンと自分たちの国がどういう関係になっていくのかっていうのはまだわからないにしても、戦争のことをわかる方には、また私たちが聖書全体を見ている者にとっては随分軽率なことをしてしまったなっていうふうに感じるんではないかと思います。そして私たちも決してヒゼキヤを責めることはできなくって、やはりさっき高ぶりっていう言葉が出てきましたけれども、謙遜でない時に高ぶった思いがある時にこういう失敗をしてしまう、軽率な言葉を出してしまったり、軽率な行動をしてしまったりっていうことは、いやもうしょっちゅうあるので、本当に気をつけなくちゃいけないなっていうことを思わされました。そしてそこにイザヤが登場します。3節に、預言者イザヤはヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか？どこから来たのですか？
ヒゼキヤは遠い国バビロンから私のところに来ましたと答えた。この死者たちがいるときに、イザヤがこう登場しないというところに、また神様の知恵というかご計画があのあるわけなんですけれども、そしてイザヤは言います。4節です。イザヤは言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありませんと言うわけです。2番に入っていきましたけれども、神様は、主はイザヤを通してヒゼキヤにバビロンの使者への油断がありましたよということを言ってくださるわけです。ヒゼキヤは正直にすべてのものを見せたと言ってしまいます。そしてヒゼキヤの気持ちとしては、はるばる遠くバビロンから来てくれたこのバビロンの使者に特に見せびらかそうという思いの前には、まず自分が癒されたことを喜んでくれていると思う、好意を示してくれていると思ったバビロンに精一杯の歓迎をしただけだというふうに安藤先生は書いていますけれども、しただけだと考えていました。でも安藤先生もそこ、ここに書いているんですけれども、しかし陸続きの状況でははるか沿国からの攻撃もの手も伸びる、味方がたちまち、味方に思えたものですね、がたちまち敵にある、バビロンも例外ではないというふうになかったのであるというふうに書いてあります。よく日本は日本は島国なので、大陸の方がいろんなことがあったときにちょっと守られているところがありましたし、鎖国とかそういうこともあったりして、鎖国が今の私たちには悪い影響もあるということもあるんですけれども、日本は比較的守られていましたが、こういう陸続きのところではいつでも敵は攻めてくることがある。王としてそのことに気がつかなかったということは、思いがいかなかったということは大きな失敗でした。で、5節にイザヤはヒゼキヤに言った万軍の主の言葉を聞きなさいとここで言ってくれるわけですけれども、言うわけですけれども、本当に主の国イスラエルに対していろいろな敵があり、偶像という敵があり、また敵国国というイスラエルを狙っている国というものがあるんだということをイザヤはこれから示して、いきます。そして4番、2番の4番のところですね、狡猾だという言葉が書いてあります。たとえ人間的には善意であったとしても、狡猾なサタンに支配されている人間の罪がありますので、良いこと悪いことを神様は用いられます。ですから私たちも本当に賢く思慮深く祈りを持って、いかなければならないと思います。で、ちょっと3番に戻っちゃうんですけど、2番の3番に戻ってしまうんですけれども、滅ぼされていく中でバビロンにもう全てのものが持って、行かれてしまう、またダニエルもそうですけれども、優秀な人材が連れ去られていくということがあるわけです。で、これ参考としてダニエル書ってあるんですけれども、ちょっとダニエル書ちょっとだけ見たいと思うんですが、ダニエル書の5章をお開きください。旧約聖書の1516ページになります。ダニエル書の5章の2節3節を読みたいと思うんですけれども、宴会が開かれているわけですね。千人の貴族たちのために大宴会を催してありますが、五章の二節三節、ペルシャツァルは酒の勢いに任せて父 ネブカドネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだというふうに あります。これがヒゼキヤがしたことがどういうふうになっていくかというその結果を私たちは聖書から知ることが、できます。この、3節もそうなんですけど4節5節とイザヤは言ったという言葉が少し心に止まり少しというか心に、止まりました。使者たちがバビロンの使者たちがいる時ではなくってこの神様が計画されたことが起きた後、イザヤは登場して、イザヤは言ったという、神様の言葉をつけていくわけです。6節、7節をお読みします。イザヤ書の39章、6節、7節。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものが、すべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。またあなたの産むあなた自身の息子たちの中には捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいると、予言の言葉を、残しました。あなたの人たちが今日まで蓄えてきたもの、本当にヒゼキヤ一代で、得てきたものではなくって、ヒゼキヤが癒された時もバビロンの王が贈り物を渡したわけですけれども、その他にも戦いの中で集められてきたものや国々から贈られてきたものっていうのがたくさんあったわけですね。それが皆持ち去られる時が来るとイザヤはその予言の言葉をヒゼキヤに、伝えるわけです。で、私が、ここか、と、思ったと言ったのは、この8節のお言葉なんです。8節に、ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったので、あると。なんかこの8節の言葉は、ちょっと、何でしょうね、がっかりするというか私にとってはなんでこんなことを言うのかなって思ったんです。皆さんがどういうふうに感じたかはちょっとわからないんですけれども、この彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのであるというところですね。で、3番に入って災いの宣告を聞いてなぜか感謝するヒゼキヤということです。で、3番の1番にもヒゼキヤはユダの将来の滅亡の宣告を聞いて悲しむのではなく感謝した。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたいというふうに言うわけなんですね。で、これはなぜなんだろうかということで、このレジュメができる前に、なんでこんなふうにヒゼキヤは言ったのかなって、ちょっと私にはこれ理解ができないんだけどっていうふうに安藤先生に質問をしました。で、それはね、とか言って、コメントをくれたのが、ここの後に書いてあるんですけれども、自分が生きている間は平和と安定があるってのはありがたいというふうに思うほど、大変な状況の中にイスラエルは置かれていたという、ことなわけですね。で、一番の A ですね。ヒゼキヤは国の危機的状況を悟っていた。自分一人とわずかな信仰の同士では主に逆らい続け、それでも主の民だからと過信しているユダを主の裁きからも敵の攻撃からも守りきれないことを認めていたということです。病気もしたりとかがあって、 自分の中に弱さを感じていたでしょうし、ここにありますように、彼も信仰者として、本当に、頑張るって言葉は変ですけれども、国を守ろうとしていましたけれども、それでは足りないという状況を認めていたということです。また B ですけれども、主の裁きの正しさを知っていた。主の言葉はどんなに厳しくとも真実であり、裁きも後の栄光のためであることを知っていたからである。イスラエルの歴史を思い出せば、この連続であったということですね。このイゼキヤの前の王たちも、もうどんどん変わっていくというか、そういう状況の中で、決して自分が安定した、国政の中にいるわけではないっていうことが分かっていたからです。南ユダはまだ少し長い期間王たちが治めて、次にこう行っていくわけですけれども、最後もうユダがこう滅亡するあたりになりますと、結構もう王がどんどんこう変わっていく。そして北イスラエルはもっと前に滅亡していくわけですけれども、もう最後の方は本当にもう短いスパンで王たちが変わっていくと、これは王国自体に弱さ、罪深さ、そして戦いがあったということです。ですからヒゼキヤ自身もそのことがよく分かっていたということで、いうことだし、その時に起きる神様からの裁きということは正しいことだ、神様がなさることは正しいことだ、どんなに厳しかったとしても、また命がここで終わるということがあったとしても、神様のなさることは正しいということを知っていたということ、そしてまたそれがここで終わりではないということをヒゼキヤは知っていたということです。で、C にありますけれども、アシリアの魔の手がこういつもこう迫っていく中で、少なくとも自分の在位の間は守られると分かったということですね。いつ滅亡するか危機感を持っていたヒゼキヤにとっては、せめてもの朗報だったというふうに安藤先生はまとめています。なるほど、そういう気持ちなんだなと、この、ある意味平和な中に生きている私にはこう思いはかれなかったヒゼキヤの思いでした。で、後世から見るならばと安藤先生は書いているんですけれども、信仰の王と呼ばれたヒゼキヤにとっては汚点となるような出来事であります。今の困難を切り抜けようと安易に主の御心を伺わずに決断したこと、見せてしまったことですね。特に信仰の妥協が後の大きな災いになることがあるかもしれないというか、あるんだということを私たちは心に留めていたいと思います。確かにバビロンの使者が来た時にヒゼキヤがイザヤに聞いてみるとか、神様に祈ってみるとかいうことがなかったんだなということを思って、私たちは本当に小さなことも神様に祈りながら進んでいきたいし、信仰の信頼できる、信仰の友であったり先生方に、こう通ってみたり、そういう祈っていただいたり、そういうことが必要だなということも思います。この後第二列王記の20章の21節によると、ヒゼキヤの死後、その子マナセが代わって王となったというふうになるんですけれども、マナセがどんな王様かというのは今日はお話ししませんけれども、私のメモには最悪って書いてあるんですけど大変な王様に移って、でもまだ亡くならないですよね、その最悪でもなんですけれども、そういうふうになっていきます。安藤先生のまとめとしては、どんな決断にも主の御心を伺おうということで、コロサイ書第一ペテロの御言葉がありますので、それをお読みして終わりにいたします。コロサイ4章2節、 たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。第一ペテロ5章8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。天のお父様、今日はヒゼキヤの、ある意味失敗談を通して私たちが本当にあなたに、より頼んで、そしてあなたの御心を求めて、行く大切さ、また高ぶった中に、油断が起き、そして本当に、罪を犯してしまうそのような弱さも示されて、多くのことを気づかされてありがとうございます。どうぞこれからもこのイザヤ書を通してあなた様の御心をますます知っていくことができるようにお導きください。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。